クリスマスイブの日曜日、残念ながらホワイトクリスマスにはならないようで私は一安心。ただ日が暮れると気温は0度まで下がり、寒さで顔が痛い。ギブアップした配達員が多いのでしょう。案件が残っているのでなかなか撤収できない。これはありがたいのか、ありがた迷惑なのか。朝食、餅入り肉団子汁。寝坊してしまったので簡単に、早めに年末年始の食材を溜め込まないとな。年の暮れはあらゆるものが高くなるからね。昼食、チーズソーセージカレー。そろそろ配達は昼の部撤収。この場所で解放されるなら唐揚げ弁当かな、と企むも案件が飛び込む。ここならばケバブだ、と切り替えるもまた呼ばれて団地近くに着地。素直にうちカレーにします。夕食、お好み焼き。クタクタで自炊はパス。冷凍お好み焼きで乾杯。一週間お疲れ様でした。前半が大掃除&工事、後半は配達と忙しい一週間でした。配達が3日間のみなので収支が苦しくなるかと思いきや、さすがはクリスマス。売上は 5.7 万円とギリギリ黒字に。無事週の目安 5.5 万円を超えることができました。週 5.5 万円 ×4 週間で月収22万円。月22万円 ×12 ヶ月で年収264万円。貧乏な割にはそこそこ稼いでいるように見えますが、この年収にはガソリン代などの配達経費と各種税金が含まれています。それらを引いた手取り額にすると200万円程度では、老後積み立てが月 5.3 万円なので年64万円。残りの手取り年収は136万円です。正味の生活費は月10万円ちょっとということになります。こうやってまとめてみるとかなり厳しい生活してますね。今後フードデリバリーを主軸とした生活を何年続けてもこれ以上は望めません。むしろ収入はじわじわと減っていくのでしょう。フードデリバリーにいくら時間を費やしても目の前に立ちはだかる貧困の壁は越えられないのです。ならば最低限の生活を維持できるだけ稼ぎ、残った時間で報酬、売上の上限が高い仕事を模索しなくてはいけません。それが貧困の壁を越える唯一の方法です。ここで何度となくそう書いていますが、なかなか実現できないですね。今年もダメそうです。来年こそは次の一歩の取っかかりを作らねば。